Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が、ゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ70です。
うん、キリバン。
はい、来ました。ついに70名。ねえ。
確かに、早かったような。
ねえ。もうだから、あれですよ、1年もう半以上か。
以上。
やってるということですよ。
ち
ょっと途中数ヶ月中断しましたが、それ以降は、はい、毎週更新できているということでね、意外と頑張ってますよね。
はい。
まあこれもね、聞いてくれる方がいて、
そうです。
コメントやお便りいただけるおかげだということで、
はい、
今回は恒例のリスナー大感謝祭ということでね、
はい、
皆さんのお便りやツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいなと思ってるんですが、
はい、
今回も本当にたくさん、もうね、最近のお便り紹介会ではいつも言ってますが、全部は紹介できません。
そうなんです。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。なので、その中からいくつか選ばせていただいて、はい、紹介していきたいなと思ってます。
はい、すいません。
今回はですね、ステージ60から69までの回にいただいたお便りとコメントの紹介なんですが、
はい、
そのステージに該当しないコメントについて、このオープニングで紹介したいと思います。
はい、
ではまず、ツイッターのハッシュタグでいただきました、はい、シンコロタンさん、
はい。
Spotify でハドソンの曲を検索したら、たまたまヒットして聴いてみた BB ブロス。パーソナリティのお二人と年齢層が近いようで共感の嵐。そして長谷川さんの声がキリンジのヤスさんと似ててニヤついてしまった。これは全話聞かなきゃというコメントがありまして、でこの後ですね、
はい、
ステージ61まで1週間で聞き終えてしまった、
はいはい、
楽しくてずっと聞いちゃうラジオ、お二人とも落ち着いた声で聞きやすい、そして各回のテーマと長谷川さんのレトロゲームプレイレポートのタイトル選びのセンスが絶妙BB ブロス最新回も聞かなきゃということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これね、もう Spotify の検索で、ハドソンの曲を検索したらヒットした。
やった。Spotify に登録してよかったですね。
そしてタイトルをですね、ちゃんとこう有名なメーカーとかね、
はい、
タイトルにしておくメリットがここにあるというね。
ちゃんとね、中身わかるようにしなきゃいかんって川崎さんが、
はい、いや、でもね、これできっかけで聞いていただけてね。
ね。
うん、はい。やっぱりそのポッドキャストの第一印象ってやっぱ音ですから、
はい、
声がね、こう知ってる人の声に似てるとか、
うんうん
うん、あとはこう年齢層が近い、
うん、
これすごく大事でね。
そうです、
ね。やっぱこう聞くきっかけになりますよね。やっぱり、
うん
うん、でしかもこの1週間で61まで聞いたっていうことですか。これすごいペース
で。相当なハイペースですね。
めちゃくちゃ一気に聞いてると。
うん、
こういうの嬉しいですよね。こういうの言っていただけるとね。
はい、ありがたいです。
うん、ありがたいですね。では長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグでじゅんさんですかね、からいただきました、はい、池袋美角にて現役稼働っていう、
うん、
まあお便りというか、
うんうん、
情報なんですけど、これ何がっていう話なんですけど、
うん、
エスケープキッズっていう自分の好きなコナミのゲームがありまして
何の時に紹介したやつでしたっけ。これ
これはね、
あれか、
フライングパワーディスクとかのタイミングでしょうね。
それ。その時その時。
はい。
これね、ツイッターにエスケープキッズの画面の画像をね、載せていただきまして、
はい。
はい、池袋帝で動いてるよと。
これは行かなきゃいかんなと。
ねえ、なんか関東の方ゲームセンター閉まったりしてるんで、
うん、
ちょっとね、閉店してますけども、はい、帝は多分大丈夫ちゃうかな。
うん。うん、最後の砦というか。
まあ、言ったら、その、流行りに合わせてやってないですからね、あそこはね。
そうですね。東の帝、西のザリガニじゃないですか。
そうですね。本当にそういう感じですけど。はい。という感じでね、本編では、
はい、
ステージ60から69までの回にいただいたコメントやお便りを紹介したいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、 ステージ60から。
はい。
ステージ60は、60面到達記念リスナー大感謝祭ということでね。まあ、今回と同じくね。
はい。
ステージ50から59までのコメントの紹介をした回なんですが、それにいただいたコメントですね。
はい。
まず、ハッシュタグでゲーム好きな小潮さんからいただきました。
はい。
まさか読んでいただけるとは、40代ゲーマーなので、当時のゲーセンの記憶が蘇りつつ聞かせていただいてます。ワンダースリーで1回分の放送をしていただけるところが感涙ものです。今週も頑張れるということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらね、小潮さんは前回のリスナー大感謝祭でコメント紹介していただいたのを聞いていただいて、またコメントいただけたということで、はい、40代ゲーマーということでね。
まあ、分かっていただける感じですよね。
そうですね。やはりこう、同世代の話は聞きやすいということで、ね、しかもワンダースリーで1回分っていうね。ワンダースリーの立ち位置をよく分かってらっしゃる。まあ、こういう認識で合ってたということですね。
はい。
我々とね。では続いて、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、大人のボードゲーム部前田さんからいただきました。60面到達おめでとうございます。興味のある回しか聞いていないライトリスナーですが、格ゲー会とか、オールドアーケードゲーム会とかは、当時に戻ったような感覚で楽しみに聞いています。100面目指して、連コインしてください。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、いいんですよ。それでね。
それでいいんです。
もう、はい、そういうために各回をね、独立した話にしようとしてますから、うんうん、まあ、興味あるとこだけ聞いていただけたらいいんですけども。
はい。
これね、100面目指して。
うん。
この100面が遠くなくなってきましたよ、でもね、本当
に、うん。うん。そうですよね。半分は超えているわけだし。そうですよね。
まあ、このまま行けば気がついたら100回行くんじゃないですかね。
はい。
まあ、なんかせっかくだから100記念で何かやりたいとこですが。
はい。そうですね。
また考えましょう。
うん。
うん。では、ステージ61。
はい。
こちら、バラデューク。
バラデューク。
ね、はい、これ、どうかなと思ってね、正直ね。やる前はどうだろうと思ったら、
うん、
めちゃくちゃコメントをもらいましたね、これ。
もうね、オデレーターって感じですよね。
いや、これはちょっと。
バラデュークですよ。なんか、みんな勘違いしてんのかな。
いや、当然、知らないなっていうコメントもあったんです。
うん、うん、うん。
でも、やっぱ知ってる人もたくさんいてですね。これ嬉しかったんですが、まあじゃあまず最初。
はい。
ハッシュタグでヤンマーさんからいただきました。
はい。
BB ブロスのテーマ予想。昨日なら821でハニーインザスカイ。バグってハニーの2本立てだったのに惜しい。
うん、
60回ならば60回とかけてドルアガーの塔だったのに惜しい。ということで。ありがとうございます。
ありがとうございます。これもう事前に言ってもらわないと。
そうですね。しかもいきなりバラデュークと関係のないコメントということで、ね、あのね、これ、ヤンマさんいつか言おうと思ってたんですけど、
はい、
このね、数字語呂合わせはもう、むしろ少ないんですよ。毎回語呂合わせでやってないので、ここに縛られるとね、当たらないと思います。
そうですね。うん、そうっすねっていう、始めた僕が言っていいのかって。そうそう、
長谷川さんがね、語呂合わせでやったんって、ね、2、3回ですよ。
まあまあ、うん、そうかな。
あとは季節とかね。その時に興味あったものとかでやってますから。うん、まあこれでも、ヤンマさんもね、多分楽しみながら予想してると思います
ので。はいはい。
どんどん続けていただければ、もしかしたら当たるかも。はい、でもね、ヤンマさん、これ言っときますけど、当ててくれてますからね、うん、これ以外。
そう、そう。
実は
、うん。
普通に予想してる時の方が当たってるから。
うん。
まあこれは半分ボケだと思うんですけど。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、たくさんからいただきました。いいぞ。人気もリスナーさんも増えてきたのを実感できるお便り会からの、まさかのナムコ悲運のマイナータイトルバラデューク会。自分もアーケード版は近所の駄菓子屋で友達とよくプレイしてた。メトロイド以前のゲームであの宇宙の不気味感を味わえる SF ゲームとして個人的には印象深い作品。駄菓子屋でプレイするも難しくて金も尽きると友達と自宅でなぜかワープマンをやってもんもんとしてたなぁといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ワープマンわかりますね。
わかる。
なんか似てんです
ね。似てる。
見た目がね。
見た目がね。うん。でも、もんもんとしますよね。ゲーム全然違うからね。
うん、
いやでも、たくさんは、バラデューク知っていたと。
うん。
しかも、悲運のマイナータイトルということもね、ご存知ということでね。うん。
はい。
おっしゃる通り、あの不気味さね。
うん。
うん、確かに当時は少なかったと思いますね。
そうですね。ワープマンには出せない。
そうですね。
不気味さですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では次、ハッシュタグで第3からいただきました。
はい。
バラデュークの単独特集とな。イカスゼ BB の旦那。初プレイは夏の家族旅行で行った鹿児島の霧島第一ホテルだった。ホテルでまずチェックするのはお土産品店でもプールでもなく当然ゲームコーナー。うん、薄暗い中、奴は一層大音量で自己の存在をアピールしていた。I'm your friend! ということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いや、これ、第3もね、バレジュークを知った上で、これを単独でやるのかと。
はい。
いう上にしっかりと思い出があるというね。
そうです。
まあ、よく覚えてらっしゃいますね。はい。
第3みたいなリスナーさんがいてくれるから、バラデュークが単独でやれるんです。
そうですね。本当にあの、一人も知らないゲームを逆に選ぶというのは難しいと思いますけど。
うんうん、
ただ、やっぱりね、配信する前はこれ分かってもらえるかなという不安はいつもあるんで。
はい。
でもね、知ってる人絶対いると思ってやってますから。
うん、うん。
うん。それは面白くないゲーム紹介しないんで。
うん。
わざとね、そのマイナーだからという理由だけでは選ばないですから。
そうですね。
うん。好きなゲームはたまたまマイナーだったというだけなんでね。
もう本当誰も知らないようなゲームで1時間は話せないですからね。
っていうかね、絶対知ってる、誰か。
うん。
絶対知ってる、こんだけね、ゲーム好きな人が聞いてくれてたら。
うんうんうん。
だからこれむしろ本当に誰も知らないゲーム、逆にできたらすごいと思いますわ。
確かにね。
うん。100回記念とかでやってもいいけど、難しすぎる。
難しい。
うん。では、続いてステージ62。
はい。
ファミコン探偵クラブ、消えた後継者&後ろに立つ少女、前編。
はい。
満を持して、ファミコン探偵クラブね、このリメイク版が出て、
はい。
我々二人が遊んで、
はい。
そして話すということでね。はい、ベースはオリジナルのディスク版の話には沿いつつも、
うんうん、
あの、ネタバレ編の方とかではね、結構スイッチ版の話もしてますが、はい、こちらもこれね、当然ですけど、バラデュークたくさん来たんなら、そりゃ、ファミコン探偵クラブ来ないわけがないということで。
うん、
もう有名タイトルな上にタイムリーですから。もうめちゃくちゃこちらもね、コメント多いんですよ。正直。これだけでね、ファミコン探偵クラブだけで1時間やっても収まらんぐらいコメント来てます。
そうなんです。だからね、ちょっとこう、はい、選んでお話しますけど。
あの、コメントは全部読ませていただいてますので、紹介してないものもね。
はい、
はい。はい。では、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで佐藤さんからいただきました。まず、ファミコン探偵クラブ全編拝聴中ですけど、反則が過ぎる。
はい。この反則は、あの、販売促進の反則ね。
はい。
はい。
遊んだことないし、スイッチ版気になってたから、これは後編までにクリアせなあかんやつやな、と、いただいた後に、はい、ステージ62、全部聞きました。
うん、
ネクロスの要塞、めっちゃいいっすね。やるな。メディアミックス系で、食玩ありきのゲームは、おまけ程度かなという先入観あったけど、見事な盛り上がりに、シャレた結末、聞いてて楽しかったです。
うんうんうんうん、
といただいて、
うん、
もしかして、ファミコン探偵クラブ、今週中にクリアしないと、次の BB ブロス、感想リプでネタバレ食らったりする、う
ん、これね。
で、その次で、
うん、
クリアしました、
うん。
してしまいました、
うん。
すごいな、これ。めっちゃ面白かったです。1と2、両方遊んでこそって感じですね。見事でした。で、これで終わらず、最後に、
うんうん、
ファミコン探偵クラブ。結局、1週間で1と2をクリアしてしまいました、
うん。
遊び出したら止まらんかった。遊んだことない方、これはぜひとも両方遊んでいただきたい。すごいです。
うん、
はい、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、これね、あの、なんか、ゲーム実況みたいになってますけど、
うん、
聞いてくれた上で、遊んだことなかったんですね、佐藤さんはね、
うんう
ん。で、面白そうだから、このね、
うん、
放送の前編後編で、後編はネタバレということだったんで、後編のまでに、プレイしないと、聞けないからということで、うんうん、買ってプレイしていただけたみたいなんですが、これ、思い出しましたけど、この時にちょうどネクロスの要塞の最終回だったんですね、これ。
そうです。
いやー、これ、確かにネクロスの要塞面白かった、本当に。お話がよくできてる。
はい、
うん。まあ、本編とはね、違いますけど、こちらもエンディングがすごく人気あった回ですけどね。
うん、うん、
はい。
そうですね。
ね。そしてこの感想リプライでネタバレ食らったりするかもっていうのは私も心配してたんですよ、実は。
うん。
うん、どうしてもね、やっぱこうリアルタイムでプレイして感想言いたくなったりしますから。
うん、
でもね、うん、皆さん気を使っていただいて、
はい。
ネタバレするようなことはなかったので、
うん。
ありがたかったですけどね。
ありがたかったです。はい、まあ、それだけゲームがね、ネタバレしちゃうと台無しになっちゃうっていうのは、うん、遊んだ人たちは強く思ってると思うんですよね。
う
ん、
そうですね、うん。はい。もうそこはね、非常にプレイした人には理解してもらえたなということで。うん、
はい はい。
で、佐藤さんも満足してくれたみたいでね、よかったですよ。
よかった。はい。
いや、これはもう遊んでもらったらそれはね、わかりますけどね。
うん。
次行きます。
はい。
ハッシュタグでダルニさんからいただきました。
はい。
ファミコン探偵クラブ、消えた後継者はゲームセンター CX で見たな。後ろに立つ少女の方は、友達が遊び始めてクリアするまで後ろからずっと見ていた思い出。内容は忘れたし、自分でもやってみたくはある。息子と一緒に謎を解きたいけど、息子は嫌がりそう。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
友達が遊び始めてクリアするまで、後ろに立つ少女を後ろからずっと見ていたって、ね。
そうですね。あら。
でね、息子さんと一緒に謎解きたいけど嫌がりそうって言うんで、これ私、リプライしたんですけど、
はい、
確かに怖いのが苦手な子はちょっと怖いかもしれないですね。
うん、
この辺程度があるんでね、
うん、
どれぐらい怖がりかにもよりますけども、ぜひ遊んでいただきたいですね。
ですね。
はい。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでたくさんからいただきました。
はい。
ひどいよ。メトロイド界のおかげで悩んでたメトロイドドレッド購入決意したのに、まさかここに来てミプレイのファミコン探偵クラブをあんなにうまくプレゼンされたら、もう買わざるを得ないな。プレイ中のモンハンストーリーズ2どうしよう。BB ブロスさん、数件探し回ってゲットしましたよ。新品限定版という。ありがとうございます。
ありがとうございます。
プレゼンした覚えは、はい、まあ、ある、ありますかね。
いや、そんなうまくね、プレゼンできたつもりはなく、もうほとんどだってネタバレ気にして何にも喋れてないですから、本当にとりあえず買ってくれ、遊んでくれとしか言ってなかった気はしますが、まあ、それでも、その熱意が伝わったのならね、嬉しいですけども、まあ、実際買って遊んでいただけたみたいな、本当。
限定版を。
ねえ、
見つけたそうで。
いや、これ、でもね、本当価値あると思いますよ。限定版もね。
うん。
うん、続いて、リプライで、TRO さんからいただきました。
はい。
前からいつかやりたいなと思っていましたが、このままではネタバレを食らう、オア、後編がいつまでも聞けないってことで仕方なく購入しました。責任を取ってワンピーさんは後編で3時間ぐらい喋ってください。2P さんは早く、スペースチャンネル5の回を3部作ぐらいでお願いします。楽しみということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。TRO さんは、やったことはないけど、やりたいなと思ってたと。
うんうんうん、
じゃあもう、いいタイミングですよ、これね。こんなことないですよ、なかなか昔の作品がリメイクされるってね。
そうですね。
うん。いや、ぜひこれで遊んでいただけたらな、本当に良かったなと思います。
はい。
そしてね、長谷川さんにはスペースチャンネル5の回を。
スペチャンは1と2しかない。3部作やるの。
3時間喋る。
いや、僕らあの、タイムギャルと2本立てでいいかなぐらいに思ってたのに。
タイムギャルかしかも。
ほら、どっちもほら、なんか SF チックな、可愛い女の子だから。
まあね、そこで縛るの。
いいかなと思ったら、とてもじゃないけど、そんなことできない感じになっちゃいました。
あ、しかも確かにどっちもあれですね。
うん、
タイミングよく入力するゲーム、
ね、そうなんですよ。
ほんまや。
レトロフューチャーなデザインだし、どっちもね。
まあ、まあ、意外と共通点あったな。
まあ僕頑張ってね。
はい。
まあ1時間はスペちゃんでやるんで。
はい。
川崎さんがタイムギャルを1時間やってください。ね、
タイムギャルね、どっかでやりたいな、確かに。
はい。
じゃあ続いてね、ステージ63。こちら、ファミコン探偵クラブ、消えた後継者&後ろに立つ少女の後編ということで。
はい。
こちらがね、ネタバレ回。ネタバレありで話すぞということでやったんですが、これもね、もう全然話しきれてないんですよ、改めて聞くと。
うんうん、全然言えてない、
ね。全然言えてない。もっと言わなあかんことあるやろっていうね。
うん、
感じなんですが、こちらにいただいた感想になりますね。はい。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでヤンマーさんからいただきました。ファミコン探偵クラブ後編、ネタバレあり会。この一週間でかなりの人がプレイ、クリアしているみたい。BB ブロス効果すごい。といただきまして、あとですね、
はい、
ウィッシュルームとかアナザーコードを開発されてた会社倒産しちゃってたのね、 BB ブロスでチラッと言われてたのを聞いて調べたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
これね、
うん、
ステージ62を配信した後に聞いて、うん、買ってプレイしてくれた人が結構いたんですよ。
ですよね。
はい、本当びっくりしました。嬉しかったんですけど、
うん、
もしこれで面白くないって言われたらどうしようかなと思ったんですが、
うん、
皆さん満足していただけてるみたいで嬉しいなと。あと、はい、このね、後半で話してた、倒産した会社というのはね、番組の中でちょろっとだけね、
そ
ういう話をしたんですが、ヤンマーさんさすが分かってくれましたね。そこです。うん、はい。これ本当ね、DS でアドベンチャーをメインで作ってた会社だったんですけどね。はい、
いつかね、そのチビシュルームとか、あなたのコードも話したいかなと思いますけど。
そうですね。3DS のゲームってまだ話してないですもんね。
はい、DS も行ってないと思いますからね。
そうか。すごいな、はい。ハードでもまだまだ。
GBA も行ってないんで。
は
い、
あ、そうですね。はい。ゲームボーイ行ったとこですもんね。やっとね。はい。はい、では次です。続いて、ハッシュタグで、くまぐま飯店さんからいただきました。
はい。
最新回拝聴、ファミコン時代のアドベンチャーは変わり種で、プロ野球殺人事件を思い出します。
はい。
ガンアンツの選手、井川卓が殺人容疑を晴らすため頑張るゲームですが、各チームの選手を彷彿とさせるキャラが登場。プロテストとかボール投げつつ警官から逃げるとか、野球モチーフのアクションゲームを時折挟まれて不思議なゲームでしたということでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。こちら、アドベンチャーゲームつながりで、
はい、
プロ野球殺人事件っていうね。
サンマの名探偵みたいなノリのやつですよね、これね。
そうですね。はい。もう、ね、実名が使えないということでね。ガンアンツの井川卓っていうね。もう誰でもわかるという。
結構、似てたと思います。
そうですね。
似てた覚えがあります。
今ならね、どんだけ名前変えようがアウトやろうとは思いますけど。はい、この当時ならこういうのは全然ありですから。
はい。
はい、では続いて、ステージ64。
はい。
パンツァードラグーン。
はい。
こちらもですね、まあこれはもう有名タイトルだから。はい、皆さんご存知でしょうという感じでしたけども、やはりかなり思い出ある方がいらっしゃってですね、こちらもコメントが多いというか、一人の方のコメント量が、
はい。
すごい。
多い
ですね。一つぶやきで収まってない人が多くてですね。
やっぱりセガは強いですね。
セガ強い。もう我々二人が弱い部分をですね、リスナーの方に補っていただいているということで。
はい。
では、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで、哲郎さんからいただきました。セガといえばの哲郎さんですけれども。
しっかりお馴染みですね。はい。
今週のテーマは、なんと、セガサターンのパンツァードラグーン、うん。私はこのゲームをやりたいがために、大学生の時サターンを買いました。うん、パンツァーの魅力は、深い世界観、カッコらしい、と音楽ですね。
うん。
長谷川さんも解説されていましたが、世界観のベースはナウシカですよね。うん、ツバイ開発時に、ジブリにコラボ話を持っていったところ、宮崎駿に、私はテレビゲームが大嫌いですと言われ断念したと中の人に聞いたことがあります。音楽や世界観はやはり無印の方が洗練されている気がしますが、ルート分岐によるドラゴンの成長システムや遊びやすさ、気持ちよさはツバイですね。当時無印からのツバイを通してクリアするなど何度もプレイしていました。
うん、
ツバイの森の面のボス、ハヌマン、カッコハテナが好きです、
うん。
また、ツバイのオープニングの村人役で私の身内が声の出演をしています。街、機動戦士ガンダムとこのパンツァーだけは今もソフトを持っていて、今でもたまに遊んでいます。いただきました。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
いやー、もうセガのゲームになるとね、
はい。
哲郎さんの出番ということで。
はい。もう頼りにしてますから。
今回も中身が濃いですね、これ。
濃いですね。
どこから突っ込むんですか、これ。
私はテレビゲームが大嫌いですって、これ。なんかこれ、ツバイでも言ってるんだな。なんか他でも聞いたことありますけどね。はい、
あのですね、やっぱりナウシカとかね、
うんうん、
ジブリの作品ってあれだけ人気あるわけで、
うん、
テレビゲームになってもおかしくないわけですよ、
うんうんうん。
でもなってないと。
そうですよね。だって徳馬書店ってお金結構出してるはずだけど、はい、その徳馬からも出ないんだもん。
それはなぜかというと、宮崎監督がゲームが大嫌いというのは、これはね、業界では有名な話みたいですよ。うん、
ですね。
はい。
聞きますよ、ね。
聞きますよ、これ。うん、はい。しかもね、ここで中の人に聞いたことがありますっていう話があって、
うん。
ん?と思ってたらですね、
うん。
このツバイのオープニングの村人役で身内が声の出演をしてるっていうね。
はい。
どういうことやと。
ご兄弟か。
声優をやられてるんでしょうか。
それか開発の人たちを使った
のか。ああ、なるほどね。そういうことかな。
は
ん
は
ん
は
ん。
はい。
ね、さらっとね、ここちょっとこう自慢が入ってますけど。
うん、うん、うん。
はい。でもね、最後にね、
うん、
ソフト持ってて今でもたまに遊ぶ。
はい。
これですよ。これはね、相当好きな証拠ですよ。私もね、たまに遊ぶゲームありますけど。
ときめも。
そうです。はい。だから本当に好きなゲームだっていうことですよね。
はい。
では、だからそれだけ本当に魅力あるゲームだと思います。確かに。
そうですね。
うん。じゃあ続いてね。
はい。
ハッシュタグで、タクさんからいただきました。
はい。
パンツァードラグーンは自分が当時ゲームクリエイター専門学校に通っていて、ビジュアル専攻の友人たちが熱心に進めてきたので、 半分騙されたぐらいで購入してプレイすると、そこにはゲームの世界というにはあまりに幻想的な世界が広がり感動したのを覚えている。何より驚いたのは、失礼ながら 3D での表現を得意とし、多くの挑戦的でクリエイティブなソフトを多く輩出していたプレイステーションではなく、2D やアーケード移植に意義を見出していた感のあったセガサターンから出たことも、セガサターンでやれる感とセガの意気込みを感じた。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
こちらもね、タクさんの意外な過去というかね。
そうですね。
ね。
そうなんですよ。
本当にゲームをプレイするのが好きなだけではなく、専門学校にも。
セガ関係のゲームをやると、お便りで、その人の内面がすごい出てきちゃうんですよね。
なんか、なんていうんでしょうね。その、すごくこう、プライベートなところと密接に思い出が繋がってるんですかね。何かね。
そうなんですよ。セガサターンでもやれる感っていうのはね、うん、本当僕も感じましたね、
うん。この辺はね、やっぱ当時その一ユーザーとしてもやっぱりこうそれぞれのハードの特徴っていうのは感じましたもんね、見てて。うん、やっぱりポリゴンはプレイステーションの方がこう綺麗だなという感覚はありましたけど、
うん、
そんな中サターンでバリバリ 3D のゲームを出してくるというね。
そうですね。
うん、ここは確かに感じましたね。
はい。
では次、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで、フクロウドウさんからいただきました。この人も、セガでは欠かせない。自分がサターン購入当時に購入したソフトの一つだったので、とても思い出深い作品。今見るとお粗末に見えるけど、当時フルポリゴンっぽいオープニングに、これが次世代機かーってなった記憶があります。無印とツバイまで買って遊んだと思います。2P さんがおっしゃるように、ゲーム難易度としてはかなり簡単だったので、自分としてはやりごたえ不足でゲーム自体は一周して終わっちゃいましたが、世界観や見せ方はすごい好きでした。特にあのドラゴンのデザインはすごい好きでした。ゲームとしてはレイシリーズ方式のロックオンレーザーが気持ちよいのと、これまでになかった巨大戦艦系を上下で飛び越えるとか、立体的な見せ方と戦い方をしていたのが新鮮でした。演出を重視したゲームにしたという開発の方針が実際に活かせているのがさすがセガ、かっこ信者で感心しました。放送を聞くまで私もスペースハリア、アフターバーナーの流れでできたゲームだと思っていたので、成り立ちの話はとても面白かったです。記憶がうろ覚えですが、BGM もかなり良かった記憶があります。リメイクされたらやってみたいな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、フクロウドウさんもかなりこう、分析された視点でね、うん、見てますけども。
やりがたい不足っていうのがさすがですね。
そうですね。
まあ、確かに簡単だったと思うんですけど。
やっぱりこう、上手い人からするとちょっと物足りなかったんですかね。
そうですね。特にツバイはそういう意見があったみたいですね。
でもね、あの世界観を楽しんでほしいならね、やっぱ難易度は低い方がいいと思いますよ。そのおかげでたくさんの人がね、クリアできてるはずなので。
そうです。僕もね、クリアして、だからこうやって話せたし。
そうそうそう。お話ね、魅力感じてプレイしたのに難しくて最後まで遊べないっていうのはもったいないですからね。そこはいい判断だなと思いますけど。
そうですよ。セガにしてはいい判断。セガのゲーム難しいですから。
そう、難しくなりがちなんですよね。こう、遊んでほしいという気持ちがね、難易度の方に向かっちゃうんでしょうね、多分ね。
そうですね。
次はですね、ステージ65、危機開会。
はい。
アーケードゲームですけども、こちらいただいたお便りがね、きっかけで話した回ではあるんですが、
はい。
ハッシュタグで、甲賀ひかるさんからいただきました。
はい。
名前は知っているけど、遊んだことがないです。近接攻撃があるシューティングってこの時代珍しいですね。時期をちゃんと狙った弾を撃ってくるゲームといえば、私は PC エンジンの超兄貴ですね。開始すぐ移動しないと即死するような弾道で雑魚キャラが撃ってきます。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
甲賀さんはね、聞いたことあるけど遊んだことがないと。やっぱ聞いたことあるんですね。まあ確かにこのタイトルってインパクトあるタイトルですから。何かしらこう耳にするというか。
そうですね。
で、ここで PC エンジンのゲームが出てくるあたりがさすがとね。このリスナーさんの役割分担がだんだん分かってきましたね。
まあ、確かに、機械開会の移植といえば PC エンジンっていうとこもあるけど。
ああ、そうかそうか。まあでもね、甲賀さんはPC エンジンが得意なジャンルですから。
はい。
もうこういうリスナーの方いると頼もしいですね。
うん。
我々が詳しくな
くてもね。助かります。
すぐフォローしてもらいますから。
はい。
では、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでテイタンさんからいただきました。キキカイカイは世界観が好きで、明け赤欲しいと思いつつ、下手だしやんないかもなって毎回にらめっこしていましたが、新作情報を聞いて、それなら買おうかなって思いました。カエルのために金はなるも、評判はいいのでやってみたいと思いつつ、話を聞くとなおさら、でも積み系がそんなんばっかです。ということです。
はい、ありがとうございます。ねえ、ちょっとうまくないからどうしようかなと思ってたけどって。
うん。
やっぱね、ちょっと難しいですね、機械界ね。
そうですね。
絵は可愛いけどね。絵だけでやりたいって思う人たくさんいるんですけど。
うん。
まあでも新作出るんでね、ぜひね、買っていただけたらいいかな。
そうですね。
うん。で、続いてね、ハッシュタグで、フクロウ堂さんからいただきました。
はい。
発売当時はまだゲーセンに通っていなかったので、知ったのはスーパーファミコンの頃からだったのですが、実際に遊んだことはなく、見た目が可愛い一機か、時期が和風のワルキューレなのかなってぐらいの理解でした、うん。2000年以降にレトロゲーコーナーで遊んだところ、思いのほか難しかった覚えがあります。うん、とはいえ、それなりにシューティングやってたので、そこそこいけたような気はします。かっこクリアまではやり込まなかった気がする。一番印象に残っているのは音楽で、低音で不気味な感じを出しつつ、高音でコミカルさも出しているのがすごく BGM いいなって感じました。お祓い棒について、シューティングに近距離攻撃を持ち込んでるのもあって、個人的にはアクションっぽいゲームだなと感じていました。時期による任意スクロールもアクションっぽく感じる理由なのかなということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これも詳細な思い出ですね、かなりね。
そうですね。
すごい記憶力ですね。
割と、まあ、最近遊んだってことにはなるのかな。
そうですね。うん、しかも、この辺からもね、フクロウ堂さんがゲーム上手いのが、こう、ちょっと伝わってきますね。思いのほか難しかった。それなりにそこそこいけた気が
する。いやいや、めちゃくちゃ難しいと思うんだけど。
かなり難しいと思いますよ。はい。あと、音楽もね、すごく印象的で、ね。
これ、本当に、的確な表現されてますね。
そうですね。そうそう、このね、近距離攻撃と任意スクロールでアクションゲームっぽいっていうのは確かにそうなんですよね。
う
ん、
確かにそうですね。
でも、言われたらそうなんですよ。だから、アクションシューティングなんですよね、やっぱり。
うん。うん。
うん、シューティングっていうものではないんですよね、やっぱり。
うん。
では、長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで滝沢正和さんからいただきました。危機開会はトラウマ的なイメージで勝手に距離を置いていたために、その後の素敵なラインナップを知ることができてよかった。スイッチでアーケード版できるのも知らなかった。新作期待大、楽しみ。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、これはトラウマね。
はい、
まあ、今回ね、この危機開会のお話は、この滝沢正和さんからお便りいただいて、
はい。
やったんですけども、
はい。
トラウマだったんですね。
ね、楽しみにしてたディスク版を、そっと押し入れにしまったわけですからね、
はい。そうですよね。こちらはね、本編のお便り聞いていただけるとね、伝わってくると思いますけど。
はい、
ただ、まあ、その後、いろんなシリーズが出ていると、そして、新作も、過去作もね、完全移植のものが遊べるということですから。
はい、
ぜひ、あの頃の雪辱を晴らすつもりで遊んでいただけたらなと。
そうですね。
はい、思います。では、次がステージ66。
はい。
カエルのために金はなる。
はい。
こちらもね、タイトル的にメジャーだと思いますんで。もうゲーム好きな方ならね、非常に思い出深いゲームなんじゃないかなと思ったら、
はい、
案の定ね、コメントもたくさんいただきました。
いただけましたね。
はい。では、ハッシュタグでカエデさんからいただきました。
はい。
カエルの話。2P さんのセリフ周りの話が完全に同意なのですが、さらに推しポイントで SE があるんですよね。
うんうん、
普段はトトトっと SE が鳴り、うん、大ゼリフの時にはガッガッとなる、
うん。
この SE もセリフ回しをさらに昇華させており、最近だとたまに見かけますが、当時のゲームとしても珍しいポイントだと。
はい。
ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、確か小さいフォントと大きいフォントを使い分けてるという話があったんですね、
はい。はい。そうなんです。これもおっしゃる通り。確かにそうですね。うん、音でも、やっぱり強調してたんですね。
なるほどね。
ちょっと気づかずやってましたけど、言われてみたら、確かにそう。
やはりこう演出を重視したゲームだったんですね。
そうい う
の
は。
なるほどね。
うん。まあ、こういうところを覚えてるあたり、楓さんもすごく好きなタイトルってことですね。
そうですね。やっぱ印象に残ってるというのはね。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでかいわれさんからいただきました。カエルのために金はなるは DS でやったな。 戦闘が独特だったのが印象深いです。夢を見る島にちょい役でリチャード出てくるんですよね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。DS ね。
はい。
DS でリメイクですかこれ。じゃなくてアーカイブ。
バーチャルコンソール。
バーチャルコンソール
かな。
でしょうね。どうだってリメイクされてないですよね。
ないはず。DS ではないはず。
うん、そうですよね。で、やはりこう戦闘が独特だったのを覚えていると、
うんうんうん。
で、このちょい役でリチャードが出てくるって、本当なんですかね。
夢を見る島いたと思います。夢を見る島いろいろ出てくるんですよ。
そう、ね。
マリオのワンワンでしたっけ、草につながってるあれとか。まあ、いろいろ出てくるんですよ。夢を見る島は。だから、本当にこれだけは異質なタイトルで出る
の中で。じゃあ、夢を見る島って、マルチバース的な感じなんですね。
そうですね。今風に言えば
ね。今風ね。当時にはそんなこともなかったですけど。うん、
リチャード、確かスマブラにもいるから。まあ、スマブラはいろんなね、キャラが出てくるけど。
うん、ああ、そうかそうか。
見る島にも出てきますね。
そうかそうか。
うん、はい、
では、続いて、ハッシュタグで、ヨースコーさんからいただきました。
はい。
大好きなゲームなので、カエル会を聞いた。音楽は知ってたけど、他もすごい人たちだったんだな。リメイクはいろんなネタがきつそうなので、続編的新作を出してほしいな、うん。夢島でいろんな任天堂キャラが出てるのに触れたなら、リチャードがアレンジ音楽付きで出演してるのにも触れてほしかった、うん。そうそう、カエルのために鐘が鳴るの音楽は本当の本当に素晴らしいので、ぜひ聴いてほしい、うん。全曲に鐘の音が入っているのが完璧、
うん。
フィールド BGM の王子の冒険とラスボス戦とエンディングはゲームボーイミュージック最高峰。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
やはりこちらでもね、同じ、うん、夢を見る島で任天堂キャラが出てくる。
はい。
で、リチャードの話が出てくる。
そうですね。
で、音楽も鳴ってるということですね、これ。出てきた時に。
そうなんですね。
そうなんや。やっぱり BGM の印象が強いゲームなんですね。
そうですね。フィールド BGM は、僕も未だにちょっと覚えてますけど、うん、確かに鐘の音を使いますね。
そうなんや。全曲に入ってるんや。うん、へぇ、すごくしっかりしたコンセプトで曲も作られてるんですね、じゃあ。すごいな。やっぱ、こういろんなところにこう、思い出ポイントがあるというのもね。
うんうんうんうん、
やはりこう、これだけ長く支持されてるというね。うん、シリーズもないのにだって、すごいですね。
そうですよね。単品ですからね。
すごい、
うん。やっぱりしっかり作り込むと、そういうふうによくね、覚えておいてもらえるものにな
るんですね。いやー、これやっぱ来るな。これは、ニンテンドースイッチ来るよ。
ね。
うん。
お正月とかに出したらいいと思うけど。
来るなぁ、これは。はい。では次、ステージ67。
はい。
サイレントボマー。
はい。
いや、これもね、正直、長谷川さんに、これ話すって言った段階で、
うん。
大丈夫かなっていう気はしてたんです。
いや、もう、奇遇でしたね。
ね。びっくりしましたね。
いっぱい来た。
じゃあ本当に、
うん、
しかも、
うん、
遊んだっつって
ね、
うん、で遊んだ人はみんな名作って
ね、
名作傑作言ってますから遊んだ人、うん、これ嬉しかったな、うん、もう正直ね、その人知れず名作とかね、
うん、
私だけがこのゲームの面白さ分かってるというよりは、
うんうんうん、
共有できる方がもう断然嬉しいんですよ
ね、
うん、
しかも今回こう知らないところに仲間がいっぱい実はいたんだみたいな感じになってるから。本当
そう。よかった。ちゃんとこの面白さに気づいてくれてる人がこんないたんだっていうのがね、すごく嬉しくてですね。
ちょっとね、ワンダースリーは負けてるな。
アーケードですからね、あれね。
いやーでも本当にサイレントボマー、
うん、
ね、すごい。僕も聞いてて、すごい面白いゲームなんだろうなっていうのがすごい伝わったんで。
長谷川さんにね、伝わったのも嬉しかったんですけど、
うん、
やっぱりこう、私だけが言っててもね、
はい、
ちょっと弱いかなと思いますんで、こうやってね、聞いてくれてる方が、うん、いや、あれは名作だよって言ってくれるとね。
肯定されましたから、
うん、
このお便り読んで、
はい、
サイレントボマー会完成ですよ。
あ、そうですね。はい。じゃあ、早速行きましょう、はい。じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでヤンマーさんからいただきました。BB ブロス、更新来てる。サイレントボマーは間違いなく傑作。といただきました。
いやー、わかりやすい、
はい、ね、短いからこそ説得力がある、
うん。
うん。
やっぱ知ってたんですね。そして傑作であると。
うん。
あ、素晴らしいです。その通りですよ。
うん、
はい。続いてハッシュタグでケータマンさんからいただきました。
はい。
サイレントボマーと聞いて思わず筆を取りました。ゲームアーカイブスで出た時は速攻で買いました。今思えばハデスが操作フィーリングが近い気がします。名作です。
う
といただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらもね、初めてコメントいただいた方なんですが、うんうんうん、サイレントボマーだから言わせてくれというぐらいの方でね、相当ファンですよ、この方は。
ですね。
うん。で、この言われてるハデスっていうのは結構最近出たゲームでね。
うん。インディーゲームでしたっけ、
ねはい、そうです。これがね、操作フィーリングが近い気がしますっていうのが素晴らしいですね。これ私遊んだことないんでちょっとわからないんですけど。
なんかこう、いつも心のどこかでサイレントボマを求めてるんですかね。
そうそう。だからアクションゲーム遊ぶときに知らずと比べて、うん、これは似てるなとかって感じてるんでしょうね。で、この操作フィーリングが近いっていう時点で、そのアクション部分がいかにこうよくできてたかっていうのがね、
うん、
伝わってくると思うんですよ。
はい。
普通その見た目とかね、その遊び方だと思うんですけど、うんうん、操作フィーリングってこれね、すごく抽象的なんで、
うん、
手触りって言われるもんってね、わかんないんですよね。動かしてみないと本当に。
そうですね。
うん、じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、金又さんからいただきました。生物兵器。大佐、チェス、ラスボス、シャレにならないくらい強くて魅力があるボスたちが印象的な傑作だったな、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらもね。
どうなんですか、川崎さん、
はい、
これ。
このキーワードは的確なキーワードです。
はあ、
はい。この、金又さんもね、初めての。
そうですね。
方なんですが。はい、こちらもおそらくそのサイレントボマーというところでね、
うん、
もう記憶がパッと蘇ってこのコメント書いてくれてると思うんですが、す
サイレントボマーでサイレントリスナーがいっぱい、
いや本当そうですよ、長いこと言いましたね。いやで傑作だったって言ってますから
ね。
はい。でこちらのキーワードね、これ生物兵器っていうのはあの番組内でも言いましたけど、
はい、
大佐というのが、
うん、
指示してた人ね、
はいはいはい、
通信で最初にね、はいはい、指揮官が大佐なんです。
はい、
で、このチェスというのが、この大佐が好きなゲームがチェスで、
うん、
実はその後半戦でこのチェスがちゃんとこう、
うん、
ゲームとして出てくる、
はあはあ。
それがこのラスボス戦なんです。だからこの大佐、チェス、ラスボスって全部繋がってるんです、これ。
へぇ
ー。これラスボス戦のキーワードですね、これ。
なるほど、ね。
こちら、まあ気になる方、動画でも見ていただけたら、
はい、
もしかしたら見れるかもしれないですけど、いや、本当にね、これはもうちゃんと遊んでる人がね、このインパクト残ってるコメントだなって、すごく嬉しくなりましたね。
うん、
はい。で続いてね、ハッシュタグでオプトさんからいただきました。
はい。
サイレントボマーは雑誌の情報で注目して予約して買いました、
うん。
超かっこいいボンバーマンなんですが、ボムの使い方がたくさんあり、ボスの攻略が手応え満点。今でも時々遊び直したくなる名作です。
うん、
サイレントボマーのロックオンカーソルを見たとき、早急グレン隊のウェブやないかと思った人は多いはずだ。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやこちらもね、雑誌で注目して予約したと。
うん。
いやーこの方貴重。私はね、発売日逃してましたから。
うん、忘れちゃいましたからね。
そう、忘れちゃいましたから、あれでしたけど、うん。超かっこいいボンバーマンってね、確かに、まあ、わかりやすく言うとそうなんですけども、そのボムの使い方がたくさんあって、ボスの攻略が手応え満点っていうのも先ほどのね、金又さんと同じく、やっぱボスのイメージが強いと。
うん。
そして今でも時々遊び直したくなる名作と、こちらでも、名作いただきました。これすごくないですか、
う
ん、これ。
すごいと思う。
ね。
いや、今んとこもう、皆さん書いてますからね。
ね、
うん、すごい、すごい、本当に。
私、知名度心配してたんですが、その、確かに知らない人も当然いるんですけど、うんうん、知って遊んでる人がみんなこれだけ褒めてくれるっていうのは本当に嬉しい。
みんな満足してるってことですよね。
うん。そして印象に残ってるってことですもんね。
うん。
うん、やっぱこれはね、本当に共感してもらえてめちゃくちゃ嬉しいな、という感じで、うん、この早急グレン隊のウェブやないかと思った人多いはずというのは、これ、なかなか共感を得るのは難しいかなと思うんですけど、サイレントボマーと早急グレン隊両方知ってる人がどれぐらいいるかって。じゃあ次、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグでゲーム好きな小潮さんからいただきました。サイレントボマー、アクション面の気持ちよさ、達成感がめちゃくちゃ伝わってきて、今できる術があるならやってみたい。うん、なんか爆弾がメイン武器というだけでワクワクするのはなぜなんだろう。ありがとうございます。
ありがとうございます。小潮さんは、まあ、うん、ご存知ないということで。
はい。
ただ、まあ、聞いて、興味持っていただけたということでね。
そうです。遊んだ人は絶賛、うん。はい。聞いてやってない人はやりたくなる。
いやー、それは嬉しいですね、本当。
すごくいい回だったと思いますよ。
うん。今できる術ね。これ、うん、だから、番組でも言いましたけど、やっぱ、プレイステーション版をもう、買っていただくしかないかなと。あとは、ダウンロードね。アーカイブでしていただくかなという感じなんですけどね。うん、もうぜひね、本当触っていただきたい。せっかくね、この機会にね。 中古もそんな高くないと思いますし、手に入りやすいみたいな人どうも。中古で実際買われた方もいるんでね。
うん、うん、うん。
だから、意外と普通に買えるみたい。
うん。
ぜひね、今のうちに中古を押さえてみてください。
これでも偶然だと思うんですけど、
はい。
放送前に、
はい。
知らないなと思って、
うん。
中古で見た値段より、
はい。
ちょっと高くなっちゃった気が。ちょびっとね、ちょびっと。
そうでしょ、そんなもんでしょ、多分、誤差ですよ、それ。
まあ、そうかもしれないですけどね。うんうんうん、
いや、これね、だってね、言いましたけど、7万本ですよ。
うん。
7万本ってね、もうちょっとプレミアつくんちゃうかなっていう気がするんですけど。
う
ん、どういうことなんかな、この感じ。遊んだ人みんな面白いって言うんですけど、まあまあ、でもね、本当知らない方には知っていただけてね。
はい。
知っていた方にはこう、思い出していただけたのにはすごく嬉しかったなと思います。はい。はい、では続いて、ステージ68。
はい。
グレイランサー&ギャラが88。
うん。
こちらもね、まあ、久しぶりの2本立てということで、
はい。
タイトル的にどうかなと思ったんですが、うん、グレイランサーやっぱ人気ですね。
そうですね。タイミングが良かったかな。
そうね、そうそう。番組内でも言いましたけど、ちょうどね。
うん。ダウンロードがね、できるようになる。
アーカイブみたいな感じでね。
はい。
当時のゲームが配信されるということで。
うん。
これ非常にタイミング良かったなということで。では、ハッシュタグで第3からいただきました。
はい。
またブロスの兄貴たちがメガドラ&PC エンジンソフトのダブル特集をやってくれたぜ。もうエクスランザーと勘違いした僕のバカバカ。先週マッスルボマーと勘違いしたばかりなのに。ギャラが88はその色彩はもちろん流れるように落ち着いた美しいメロディーにうっとりしたのを思い出すな。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、あれですね、メガドラ&PC エンジンのダブル特集って前もありましたっけこれ。
いや、この、
ないですね。
クロスオーバーは初。
ないですよね。前は PC エンジンの 3D ダンジョンを日本にやったっていうね。
そうです。そうです。
はい。いやしかもこのエクスランザーと勘違いしたっていうのがね。もうこの辺が本当第3もやっぱさすがセガっ子というかね。
エクスランザーの方が多分ちょっと有名だと思うんですよね。
ああ、そうなんや。
これもシューティングなんですけど。
なるほど、なるほど。
下半身がバイクみたいになってる。
え、
すげえ変な操作感のシューティングで。
へー。
これ難しくて、ちょっと僕、ちゃんと遊べない、
ね。遊んだことあるんですね、じゃあ。
あります、あります。
このね、サイレントボマーをマッスルボマーと間違えた人もう一人ぐらいいましたけどね。
まあ、そうですね。
まあ、パッと字面だけ見たときにね。
はい。
まあ、マッスルボマーはそこまで有名かというとね、どうなんでしょうか。
まあでも、格ゲー全盛期のカプコンから出てるから。
確かに、
う
ん。サイレントボマーよりは有名ですね。確かに。
ですね。
はい。では、長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、甲賀ヒカルさんからいただきました。まさかのグレイランサーとギャラが88。個人的にはタイムリーなグレイランサー、遊んだことはないので楽しみです。88、もうこれだけでおっさんやな、俺、思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら、甲賀ヒカルさんはどちらもご存知ということでね。
はい。
個人的にタイムリーなグレイランサーっていうのは、これはあれですかね。
うん。
グレイランサーの話題がね、ツイッターとかでも。
そうですね。ダウンロードが楽しみだなと思ってたところで、
うん、
ちょっと我々の配信があったんですかね。
うんうんうん、そうですね。これ本当、わざとじゃないですけど、
うん、
うまいことタイアップになってね。
うん。
よかったなと思いますけど。
はい。
次、ハッシュタグでテイタンさんからいただきました。今回紹介のグレイランサーがダウンロードで遊べるらしいし、機器買い替えダウンロードが今なら半額セールだし、これは BB ブロス効果。ゲーム業界の誰かが聞いてる？これはどんどん高騰しているゲームを紹介しましょう。ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、確かに、機器買い替えとちょっとグレイランサーはなんかすごくタイムリーすぎて狙ったんじゃないかっていう。ね、感じでしたけど、これほんとたまたまだったんで、うん。でも、タイミングがね、こう、合うというのは嬉しいですよね。
そうですね。
ちょうど紹介したゲームが遊べるというのは本当ね、うん、貴重ですから。
そうそう、ウィンウィンというかね、うん、話す我々も、聞く人も、出すとこも。
ね、我々もわざとこう、遊べない絶版ゲームとか紹介するつもりはないので、うん、できれば紹介したゲームはね、遊んでいただきたいんでね。うん、
はい。
こういうタイミングは本当に嬉しいなと思うんですけど。うん、
いや、本当ね、グレイランサー、うん、単純に面白かっただけなんですよ、僕が遊んで。
うん
でね、
うん
うん。なので、タイムリーで、まあ僕が一番嬉しいですね。ねそれは、
うん。どんどん高騰しているゲームを紹介しましょうと、これ。これ、なんかメリットがあるんでしょうか、これ。
うん。まあまあ、それがね、手に入りやすく、もしなるなら、万が一なるなら、それこそしたいですけど。
確かに、ね。
僕が欲しいからね。
うんうん。
やりたいですけど。
確かにそのプレミアついてるものが配信されることでね、
うん、
遊びやすくなるというのはすごくいいことですからね。
うん、うん。
では、続いて長谷川さんお願いします。
はい。ハッシュタグで、くまぐまはんてんさんからいただきました。ラグナセンティが面白そうすぎる。 2P さんの語り口と 1P さんのツッコミあってこそかなとは思いますが、癖の強いゲームほど友達とツッコミ入れながら遊ぶと爆発的に楽しめるというのを久しぶりに思い出しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こちらね、本編とは全く関係なくですね、はい、エンディングについての感想ですけども、は
い。ありがとうございます。
ラグナセンティ盛り上がってきましたね。ここ1、2回ほどお休みしてますけどね、エンディングちょっと。
はい。
本編長くなったんで、またね、続きは聞かせていただきたいです。今回もね、残念ながらエンディングはね。は
い、そうですね。ちょっと難しい。それよりお便りをね。
は
い、
そうね。そうですよ。はい。楽しみにしてください。はい、私も楽しみです。はい、あとこそ、これね、言われてる通りね、長谷川さん結構辛いと思うんですよ。でも、こうやってみんなに聞いてもらえると、うん、私に聞いてもらえると、いうところで、モチベーションを維持してるというのはあると思いますんで、
はい。
これで面白そうと思ってね、買うのはね、ちょっと危険かも。
そうですね。ちょっとね。そうです。あんまり言いたくないですけど。
ね、
う
ん。これみんなで、そう、友達と突っ込み入れながら遊ぶと楽しめるという、これ
で、
ね。
そう、それはね、本当におっしゃる通りなんで、うん、そういう意味では僕も、非常に助かってます。
うん。うん、なのでね、ぜひね、最後まで長谷川さんのゲームプレイレポート聞いていただいてね。
はい。
楽しんでいただけたらなと思います。
よろしくお願いします。
はい。では、続いて最後、ステージ69。ファミリーコンピュータマガジン。
はい。
ついこの間ですけどもね。うん、ゲーム雑誌シリーズ第2弾。うん、ゲーメストに続いてということですけども、こちらもね、はい、やっぱり当時読まれてた方が、思い出をたくさん話してくれてるんですけども、その中からいくつか選んで紹介させていただきます。
はい。
ハッシュタグで YSK さんからいただきました。ファミマガは1986年から90年代前半まで欠かさず買っていました、
うん、
実家の段ボールに保管していたのですが、数年前に帰省したところすべて処分されていました、
うん、
いつかの付録でついてきたファミコンカセットのオールカタログが素晴らしくてボロボロになるまで読んでいた思い出がありますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、やっぱこういう方いらっしゃいますよね。私もね、うん、ゲーメストね、ずっと残してた時があったんですよ。
うんうんうん
うん、ただ、ね、YSK さんこれ、実家に帰ったら全て捨てられてたっていうのはね、
うん、
まあまあ、しょうがないんですけど、興味ない人からしたらもういらんやろとね、思われてもしょうがないんですが。
うん、
でね、この付録でついてきた、ファミコンカセットオールカタログ。
これは楽しい図鑑ですね。
これありますよね。
こんな楽しいことはない。
ね、最近だとそういう本が出たりしますけど、
はいはいはい、
当時のね、ゲーム雑誌とかってこういうこうオールカタログ的なね、
うんうん、
ものとかあってね、こういう付録楽しいんですよね、
うん、
だから今で言うとネットでね、検索して調べる代わりみたいなもんですよね、このオールカタログってね。
そうですね、
うん、今だとウィキとか見たらすぐまとめとかありますけど、
うん、
当時はこういうの見ながらみんなでね、話したりとかね、これ面白かったなとかっていう思い出蘇ったもんですけど、
はい、
では長谷川さんお願いします。
はい、ハッシュタグで甲賀光さんからいただきました。自分は丸活派で、マダラ大好きで、ほぼそのために買ってましたね。今のハンドルネームもそこから来ているくらいなので。あと、ダブルムーン伝説も楽しみでした。知ってる人、ますますいなさそうですが。PC エンジンの方の、シロウ王の先生の、ブッシュ、ゴリグリ、スズキド、ヤコペッティの優雅な生活も好きでした。溺れているウソテクは、コナワイ1の死んだ仲間がエンディングでドクロ顔で映るというのです。キャプツバの松山は後にマネージャーとしっかり結婚しますよね。といただきました。ありがとうございます。
これ、いちいち細かく話題に
すごく拾ってくれてますよね。
めちゃくちゃ面白くて。これもこう、甲賀さんのこのプライベートなとこ出てますね。ハンドルネームが、マルカツのマダラから来てる。
なんですかね。
出てくるキャラの名前なんですかね、これね。マダラ私も呼んでましたけど、覚えてないな、
そこまで。ちょっと読んでたけどな。
マルカツはどうですか？
僕はね、それこそマダラを、ちょっと読ましてもらうぐらいで、まあでもクラスの人が買ってたんですよね。
うんうん、
だから丸カツ派もいましたね、うん、確かに、ね。
いたいた、
うん。
これ正式名称って丸カツファミコンですよね。
だったと思いますね。
確かね。
うん。
あとこう、ダブルムーン伝説っていうのはこれコーナー名ですかね、これ。
いや、まだらつながりで漫画ですかね。
あ、そっか。丸活に載ってた漫画かな。で、この、PC エンジンの方の白大野先生のこの作品ね、これ私覚えがないんですよ。白大野先生は知ってますけど。
うん、そう、でも僕も白大野先生って言うと、サムスピの漫画のイメージがすごい強い。
あれでもゲーメストでしょ。
そうそうそうそう。だから、こんな昔から書かれてたんだなって、うん、
PC エンジンの雑誌でってどれやろう。
丸活 PC エンジンなんじゃないですか。
マルカツ PC エンジンか、そうか、あったな、そういや。あ、読んでなかったな、それは。もう私、もう電撃 PC 一択やったから。
そうですよね。電撃派ですもんね。
そう、もうあの、時メモ特集で信頼を得たんでね。もうここは、この雑誌は信用できると思って。うん、売れる前に特集してたから、ここは見る目ある。
リスナーの皆さん、これ初耳かもしれないですけど、僕3、4回これ聞いてますか。
はい、え、言ってるでしょ、番組内で。言ってなかったかな。
言ってるかもしれないです、ね。
うん、そうそうそう。で、この、覚えてる嘘テクが、コナワイ1ね。これ、コナミワイワイワールドね。うん、
はい。
コナワイって言うんですね。うんうん、死んだ仲間がエンディングでドクロ顔で映るっていう嘘テク、ね、
これはちょっと。
覚えてますね。
いい嘘テクですね、これ、ね。
うん、いや、これ信じるわ、これ。うまいな。うまいとこつく。で、最後の、キャプツバの松山、後にマネージャーとしっかり結婚し、
結婚します。どうなんですか。
はい、これその通りです。あのね、この松山とマネージャーがなぜかね、うん、恋愛漫画みたいになるんですよ、この二人出てくると。
そう。キャプツバってそんなこと描く隙間があるんですか？
あります、あります。一応、翼くんもあの、マネージャーのことね。あの、パスワード教えてくれるところちょっとこう、仲良く、
はいはい。急に電波受信する。
そうそう。あれゲームの中だけですけど。あの、この松山とマネージャーは、ね、本当に出てきたらキックオフみたいになりますよ、急に。
あ、そうなんですか。
あの、サッカー漫画の恋愛漫画であるキックオフっていうね、漫画ありましたけど。うん、いやー、この辺、甲賀ヒカルさんはね、ほんといろいろこう共通の話題があって、
うん、
面白いですね。こう、うん、しっかり拾ってくれてるっていうのはね。ありがとうございます、本当に。
ありがとうございます。
はい。ということで、今回のコメント紹介は以上となります。はい、皆さん、たくさんコメントありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ということで、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回はですね、お便り会恒例、レトロゲームプレイレポートはなしということで。
はい。はい。恒例っていうのかな。はい。はい。まあ、今回なしで、
ね。本編でね、半分ぐらいしか紹介できてない状態になってますから。
はい。
まあ、できるだけ、コメントの方を紹介したいということで。
はい。
紹介させていただきましたけれども、本当にね、最近、たくさんコメントいただけるようになりまして。
ね。
ずっとね、聞いていただいてる方のコメントももちろんなんですけども、うんうん、その話題話題のね、
うん、
配信した時のタイトルで、引っかかってコメントくれる方がね、いらっしゃって、すごく嬉しいなと思います。あとですね、ポッドキャストの方のね、
はい、
レビューっていうのがあるんですね、ポッドキャストの
方。はいはい
はい、そう星5つでつけたりして、評価してもらえるっていうのがあるんですけど、はいはい、あれがですね、はい、ちょっと久しぶりに見てみたら、
うん、
なんとレビュー数が20レビュー超えてましてですね、
うん、
たくさんレビューしていただきまして。
ですよね。
しかも高評価ばっかりいただいた上で、一つ文章でね、コメントのレビューいただいてました。はいはい、これがもう、ベタ褒めでね、本当に二人のうちどっちかが書いてんちゃうかっていうぐらい。褒められてますけど、本当にこれ書いてくれた方がいらっしゃるみたいでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本当嬉しいレビューいただきました。はい、であとね、Spotify の方でも配信してるんですが、こちらもね、少しずつですけど聞いてくれてる方増えてまして、Spotify、
うんうん、
はね、ポッドキャストよりもうちょっと細かく数字が見れるんですけども、
はい、
リスナー数っていうのが見れまして、
うん、
何人の人が再生したかというのが分かるんですね、
うん、
何人の人が聞いてくれたかっていうのが分かりまして、しかもその2回以上聞いた人はカウントしないようになってるんで、
うん、
純粋にこうユニーク数っていうんですか、リスナーの、うん、それが分かる数字があるんですけど、こちらの方がね、はい、もうすぐ1000人。
あ、すげえ。あ、1000。
はい。
01個間違ってんじゃないですか。
いきそうな感じになってます今本当。
へえ。
いや、こちらもね、ありがたいことです。
ありがたいですね。
はい。
ちょっと多すぎて現実味がない。
まあまあ、こちらね、再生してくれた人の数なので、全部を聞いてくれてるとかね、じゃなくても、一つだけ聞いてくれたとか、まあちょっとだけ聞いてくれたという方も含まれてるとは思うんですけども、まあそれでもこれだけの数の人が、再生してくれたというのは本当ありがたいですし、やっぱりコンセプトとしてね、毎回単独のテーマで話すというのが、そういう聞きやすさにもつながってるならね、嬉しいなと思いますし、ずっと聞き続けてくれてる方たちはですね、まあ私たちが話すことに共感していただけてるんだなと思うと、まあ100回まで頑張れるなという感じが
はい。
ね、しますけど。また、100回記念イベント、イベントというか企画、企画をちょっと考えてですね。
はい。
なんか、やりましょう、またね。
やりたいですね。
うん。うん、また、この間やったみたいにね、ファミコンくじとかのも面白いと思います
。ああ、そうですね。
うん。うん。まあでも、ね、ほんと70回っていうのがね。
いや、ほんと60回台は、
うん。
なんすかね、タイトルのラインナップが良かったのか、ほんと、初のコメントの方多くて。
あ、そうですね。
うん。
やっぱりね、タイトルだと思いますよ。
なんかね、
うん。
別に、狙ったわけでもないんですけど。
やっぱりその、メジャーではないけども、好きな人がいるタイトルというのは、むしろね、
うんうんうんうん、
むしろ、え、このゲームを話題にしてるのっていうところでね、私もそれ好きみたいな感覚、
はいはい、
普段話すことがないこのテーマで話したいという人がやっぱいたんじゃないですかね。
うん、
いや、そういうことのね、きっかけになれたのなら、本当にね、やってた甲斐あるなと思います。
いや、そうですね。
別にその、マイナーなものを紹介しようというつもりはないんですけど、
うん、
やはりその好きなものを共有したいというかね、共感したいというところもありますから、うん、
はい、
そういう意味では本当サイレントボーマーは私個人的にかなり嬉しかった
よかったです。
これに関しては絶対どっかで話したろうと思ってた上で、うん、そう思いつつもどうかなという不安なところもあったので、いや、これでね、今後は堂々と面白いゲームだと、
うん、言えますね。
そう、
本当に、
うん、であとは遊べる環境ね、その何かしらこう遊べるようにしてほしい。ただな、プレイステーションなんでね、アーカイブとか
会社がないっていうのもね。
そうね、任天堂関係の、ね、タイトルだとね、今アーカイブ結構力入れてくれるから、うん、過去作出ることあるんですけど、ね、プレステの方もやってくれへんかな、そういうの。過去作品ぜひね、これからも私たちが、まあ、面白いと思うものを紹介していく中でね、
はい、
そうそうみたいなね感じとか、うん、知らなかったけど遊びたいなと思っていただけるようにね、
はい、
話していけたらなと思います。はい、ではいつもの告知お願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベット、ブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では今回はキリ番ということで、
はい、
お便りコメント紹介会でした。
はい、
本当にね、たくさんコメントいただけて嬉しいんですが、紹介できるのは一部ということでね。
はい、
ただいただいたコメントに関しては全て目を通してますので、はい、
見てます。
これからもどんどんコメントいただければね、
はい、
紹介させていただきたいなと思います。あとこういう話してほしいとかね、
うん、
こんなテーマどうですかというのもありましたら、
はい、思い出の丸々もまたやりたい、
うん、あ、そうですね、やりましょう、はい、前ねちょっと話題にしてた音楽やりましょうか、またね。
そうですね、うん、あとねもう一個ちょっと僕やりたいのあるので、
はいはい、
はい、
何でしょう、あ、それはまた、はい、ここでは言わない。わかりました。はい。ではそういうことでいろいろリスナー参加型のね、
はい、
テーマもちょっとやっていきたいなと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。